最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月29日金曜日、パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。5月29日は世界で初めてエベレストの登頂に成功した日なんだそうです。1953年のことですね。未知の領域に挑む探検家たちの情熱って、なんだか新しい技術を切り開いていくエンジニアの姿と重なる気がしませんか？当時は想像もできなかったようなことが、今ではテクノロジーの力で当たり前になっていますもんね。さて、今日のポッドキャストもそんな未来を作る AI 技術の話題が盛りだくさんです。日本の政府や企業が進める AI 戦略から、AWS、Apple、Microsoft といった海外の巨大テック企業の最新動向まで、 AI エージェントの今をたっぷりと追いかけていきますよ。まずは日本のニュースから見ていきましょう。デジタル庁が全府省庁の職員を対象に内製した生成 AI プラットフォーム、ガバメント AI、通称源内の大規模な実証実験を始めたというニュースです。対象となるのは、なんと約18万人もの政府職員。2027年3月まで実証を行って本格的な利用を目指すとのことです。すごい規模ですよね。この源内、実はすでに現場で活躍しているみたいで、先日国会で松本デジタル大臣が、この答弁も源内が原案を作成したと発言して話題になりました。 AI が国会答弁の下書きをする時代がもう来ているんですね。このプラットフォームでは、アンソロピック社のクロードシリーズや国産のノバライトといった対話型 AI が使えるほか、国会答弁を検索するアプリや法令を調査するアプリ、そしてあの悪名高い紙エクセルをきれいな表形式に変換してくれるアプリなど、約30もの便利なアプリが実装されているそうです。紙エクセル変換アプリは多くの職員さんから喜ばれそうですよね。さらに今後は NTT データのつづみ2やソフトバンクのサラシナ3ミニといった国産の大規模言語モデル LLM も試せるようになる予定です。将来的には各職員が持っている業務ノウハウを AI エージェントのスキルとして登録して、組織全体で共有する仕組みも目指しているとか。これは行政の効率が大きく進みそうです。嬉しいことに、この源内の一部はオープンソースソフトウェアとして GitHub で公開されているので、地方自治体や企業が同じような環境を自分たちで構築することもできるんです。国全体のデジタル化を後押しする素晴らしい取り組みだと思います。
続いて、こちらも日本の AI 開発に関するニュースです。ソフトバンクが主導して設立した国産 AI の基盤モデルを作る新会社に、旭化成、富士通、安川電機の3社が新たに出資を検討していることが分かりました。この新会社は、日本 AI 基盤モデル開発という名前で、すでにソフトバンクや NEC、ホンダ、ソニーグループなどが中核となって設立されています。そこに製造業に強みを持つ3社が加わることで、特にフィジカル AI の実現に向けた協力体制を強化する狙いがあるようです。フィジカル AI っていうのは、ロボットみたいに物理的な世界で動作する AI のことですね。工場の自動化とか、物流倉庫での作業とか、日本の得意分野であるものづくりの現場で活躍することが期待されています。面白いのが、出資額が1社当たり数千万円と比較的少額な点です。これは特定の企業が主導権を握るのではなく、多くの企業が少しずつお金を出し合って、オールジャパン体制で AI 開発を進めていこうという意思の表れなのかもしれませんね。他にも三菱 UFJ 銀行や日本製鉄などが名前を連ねていて、さらに30社程度に出資を呼びかけているそうです。先ほどのガバメント AI といい、この国産 AI 開発の動きといい、日本全体で AI 技術を育てていこうという強い意志を感じるニュースでした。 て、ここからは海外のテックジャイアンツの動向に目を向けてみましょう。 AI エージェントの開発競争がますます激しくなっていますよ。まずは AWS のニュースからです。 Amazon Web Services AWS がインストール不要でウェブブラウザから使えるコーディング AI エージェントキロウェブをプレビュー公開しました。キロは AWS が開発している AI エージェントで、最初に仕様を決めて、その仕様に沿って AI がコードを書いたりテストしたりする仕様駆動開発というアプローチを特徴としています。これまでも開発環境に組み込むキロ IDE やコマンドラインで使うキロ CLI がありましたが、今回登場したキロウェブは自分のパソコンに何もインストールする必要がないのが最大のポイントです。使い方は簡単で、ウェブブラウザからキロウェブにアクセスして開発したいプロジェクトが置いてある GitHub のリポジトリを選ぶだけ。あとはチャットでこんな機能を作ってと指示すれば、キロが使用案の作成からコーディングまでを自律的に進めてくれます。開発の進め方も2通り選べます。一つは設計や実装についてキロと対話しながら進めるモード。 AI が書いたコードを確認して修正を指示してというやり取りを繰り返します。もう一つがオートナマスモード、つまり自立モードです。これをオンにするとキロは最初に設計を固めるためにいくつか質問をしてきて、計画を立てたらあとはコーディングから検証までを全部自動でやってのけて、最後にプルリクエスト、つまりこんな修正をしましたよ、確認してくださいという通知を投げてくれるんです。この時コーディングや検証といった細かい作業はそれぞれ専門のサブエージェントが分担して実行するそうです。すごいですよね。この自律的なワークフロー機能は今後 IDE 版や CLI 版にも導入される予定で、どこから作業を始めても同じようにコーディングを任せられるようになるとのこと。開発のハードルがぐっと下がりそうで、エンジニアの働き方がまた変わりそうですね。
AI が賢くなるのは嬉しいことですが、時々自信満々に間違ったことを言われると困りますよね。そんな AI の課題に取り組むニュースです。AI スタートアップのアンソラピックが新しい AI モデル、クロードオープス 4.8 をリリースしました。このモデルの売りは、なんと正直さだそうです。アンソラピックによると、AI モデルには時々根拠が薄いのに結論に飛びついてしまうという一般的な問題があるそうです。いわゆるハルシネーションですね。今回のオープス 4.8 はこの点を改善していて、自分の回答に不確実な部分があるとそれを指摘したり、根拠のない主張をしたりする可能性が低くなっているとのこと。社内評価では、例えば AI が書いたコードに欠陥があった場合、それを見過ごしてしまう確率が前のモデルに比べて約4分の1になったそうです。これはすごい改善ですよね。 AI に仕事を任せる上で信頼性はめちゃくちゃ重要ですから。この正直さに加えて面白い新機能が2つあります。1つは AI に投入する努力量をユーザーが指示できる機能。より高い努力を求めるとより多くのトークン、つまり AI の計算リソースを消費しますが、質の高い回答が期待できます。逆に簡単なタスクなら低い努力で済ませてトークンの消費を抑えることもできるんです。コストと品質のバランスをユーザーが選べるのはいいですね。もう一つがダイナミックワークフローという機能。これは大きなタスクを与えられたクロードが自分で作業を計画して数百ものサブエージェントを並行して実行できるというものです。そしてサブエージェントが出した結果を自分で検証してからユーザーに報告してくれるんです。さっきの AWS 企業の話でもサブエージェントが出てきましたが、複雑なタスクを小さなエージェントに分割して処理させるのが今の AI エージェント開発のトレンドなのかもしれませんね。
続いては私たちの仕事に欠かせないツール、マイクロソフト365のニュースです。マイクロソフトが AI アシスタントマイクロソフト365コパイロットのデザインを刷新し、読み込み速度が2倍になったバージョンをリリースしました。今回のアップデートのポイントは、よりクリーンで信頼性が高く、そしてパッと見て内容を把握しやすい構造化された応答を提供することだそうです。 毎日使うツールだからこそ、こういう地道な改善が嬉しいですよね。特に注目したいのがプログレッシブディスクロージャー、日本語に訳すと段階的開示という新機能です。これはユーザーが入力したプロンプト、つまり指示内容に応じてコパイロットが必要なツールやコントロールだけを表示してくれるというもの。今まではいろいろなボタンやオプションが一度に表示されてごちゃごちゃしていましたが、これからはすっきりした画面で作業に集中できそうです。他にもプロンプトを入力するボックスが入力した文字の長さに合わせて自動で大きくなったり、その中で直接テキストの書式を整えたりもできるようになりました。ワードやエクセル、パワーポイントといったアプリの中では、画面の横にサイドパネルとしてコパイロットが表示されて、質問に答えたり、文書の修正を提案、実行してくれたりします。文書の特定の段落や、スプレッドシートのセルの中から直接チャットウィンドウを開くこともできるそうですよ。記事によると、先週には Google の AI アプリ、ジェミナイも大きなデザインアップデートを行ったばかりだとか、AI の性能競争だけでなく、いかにユーザーに快適に使ってもらうかという UI、UX の競争も激化しているのがよくわかりますね。
AI との対話ってもっと自然にならないのかなって思ったことありませんか？そんな期待に応えてくれそうな新しいアプリが登場しました。VR デバイスで有名なオキュラスの創業者たちが立ち上げた AI スタートアップセサミが、対話型 AI エージェントの iOS アプリを公開したというニュースです。このアプリが目指しているのは、従来のチャット GPT のようなチャットボット体験からの脱却です。 AI って難しい質問をすると考え込む時間が必要で、その間沈黙が流れがちですよね。セサミはこの早い応答と思慮深い応答の間のギャップを埋めようとしています。そのための秘密兵器が、超高速な検索システムと複数の検索を並行して実行しながら話せる技術です。これによって AI は人間と会話するように、途中で新しい情報を思いついたら話の流れを変えたり補足したりできるんです。まるで人間が、あ、そういえばって思い出しながら話す感覚に近いのかもしれません。アプリにはマヤ、マイルズ、シモーヌ、チャーリーという4人の個性的な AI エージェントがいます。それぞれ声や性格、視点、記憶が異なっていて、ユーザーは自分に合ったエージェントと対話を楽しめます。キャラクター性を持たせることで、より愛着が湧きそうですよね。このセサミの最終目標は、単なるスマホアプリではなく、2027年に発売を予定しているインテリジェントアイウェア、つまりスマートグラスなんです。そして将来的には AI エージェントがユーザーと一緒に考えるだけでなく、ユーザーの代わりに行動してくれることを目指しているそうです。だから単なるチャットボットではなく、エージェントと呼んでいるんですね。自然な会話でいろいろなことをお願いできる未来、すごくワクワクします。
さて、最後はついにあの会社が動いたというビッグニュースです。6月に開催されるアップルの開発者会議 WWDC を前に、アップルが計画している AI の大型アップグレードに関するリーク情報がブルームバーグから報じられました。それによると、新しい Siri は iPhone の画面上部にある黒い楕円形の部分、ダイナミックアイランドからアニメーションとともに現れるようになるそうです。今までみたいに画面全体を覆うのではなく、よりスマートな表示方法に変わるんですね。さらに iPhone の画面を下にスワイプして表示するスポットライト検索が、 AI 搭載の Siri 検索に置き換わるようです。ここでアプリを起動したり、メッセージを送ったり、天気を聞いたり、カレンダーに予定を追加したりといった操作がより賢くできるようになります。そして技術的な裏側も興味深いです。アップルが自社で開発している AI モデルに加えて、 Google のジェミナイの技術も活用するとのこと。これは iPhone の標準検索エンジンを Google にしているのと同じような戦略ですね。プライバシーを重視する処理はデバイス上で動く Apple 製 AI で、より高度な処理はクラウド上の Google の AI で、というハイブリッドなアプローチを取るようです。そして、ChatGPT や Cloud などに対抗する新しいスタンドアローンの Siri アプリも登場するとのこと。このアプリでは、過去のチャット履歴を見返したり、文書や写真をアップロードして AI に分析させたりすることも可能になるそうです。
アップルの最大の強みは、なんといっても25億台という圧倒的なデバイスの普及台数です。このアップデートによって、これまで AI ツールを使ったことがなかった多くの人たちが、一気に AI に触れることになるかもしれません。WWDC での正式発表が今から待ちきれないですね。
今日のポッドキャストはここまでです。日本の政府や企業の取り組みから AWS、マイクロソフト、アップルといった巨大テック企業の最新動向まで、国内外の AI エージェントのニュースを駆け足でご紹介しました。開発を助けてくれるエージェントから、私たちの日常に寄り添うエージェントまで、 AI がどんどん身近な存在になっていることを実感しますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた次回。バイバイ。